雲の糸。作。芥川龍之介。一。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を、一人で、ぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花は、みんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なくあたりへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがて、お釈迦様は、その池の淵にお佇みになって、水の表を覆っている蓮の葉の間から、ふと、下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下は、ちょうど、地獄の底に当たっておりますから、水晶のような水を透き通して、三途の川や、針の山の景色が、ちょうど覗き眼鏡を見るように、はっきりと見えるのでございます。すると、その地獄の底に、神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿が、お目に留まりました。この神田田という男は、人を殺したり家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでも、たった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時、この男が深い林の中を通りますと、小さな蜘蛛が一匹、炉端を張っていくのが見えました。そこで、神田田は、早速足を上げて、踏み殺そうといたしましたが、いや、いや、これも小さいながら、命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということは、いくらなんでもかわいそうだ。と、こう、急に思い返して、とうとう、その熊を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は、地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には熊を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうして、それだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、極楽の蜘蛛が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その蜘蛛の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間から、遥か下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお下ろしなさいました。2. こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に、浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。何しろどちらを見ても、真っ暗で、たまに、その暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは、恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上、あたりは、墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もう様々な地獄の攻めくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですから、さすが大泥棒の神田田も、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙のように、ただもがいてばかりおりました。ところが、ある時のことでございます。何気なく神田田が頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から、銀色の蜘蛛の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一筋細く光りながら、スルスルと、自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。神田田はこれを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて、どこまでも登っていけば、きっと、地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう、針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神田田は、早速、その蜘蛛の糸を、両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に、上へ上へと手繰り登り始めました。 元より大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神田もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今では、もう、闇の底にいつの間にか隠れております。それから、あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も、足の下になってしまいました。この分で登っていけば、地獄から抜け出すのも、存外わけがないかもしれません。神田は、両手を、雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた。閉めた。と笑いました。ところが、ふと気がつきますと、雲の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるってありの行列のように、やはり、上へ、上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田はこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ、バカのように大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうな、この細い雲の糸が、どうして、あれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし、万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきた、この肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら、大変でございます。が、そういううちにも、罪人たちは、何百となく何千となく、真っ暗な血の池の底から、うようよと這い上がって、細く光っている雲の糸を、一列になりながら、せっせと登って参ります。今のうちにどうかしなければ、糸は、真ん中から二つに切れて、落ちてしまうのに違いありません。そこで、神田は、大きな声を出して、こら、罪人ども。この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて、登ってきた。降りろ。降りろ。とわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が、急に神田のぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れました。ですから神田もたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ、真っ逆さまに落ちてしまいました。あとには、ただ、極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。3. お釈迦様は、極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて、神田が、血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、また、ぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする、神田の無慈悲な心が、そうして、その心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし、極楽の蓮池の蓮は、少しも、そんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りに、ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なくあたりへ溢れております。極楽も、もう昼に近くなったのでございましょう。大正7年4月16日。